中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストが来ていただいておりまして、はい、一般社団法人サポーターズサポーター代表理事の足富良吾さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの何回かオファーしてたんですけど、うん、意外とこの方忙しくて、
ようやくすいません、
日程がようやくのご登場でございます。はい、ちょっとということで、サポーターズサポーターってどういう組織なのっていう、まずは自己紹介からいただこうかなと思ってます。
はい、はいはい、改めて、一般社団法人サポーターズサポーターの足富と言います。この団体自体は、2024年の1月、うん、
なので、まだできたてですね。
はい、できたて。ちょうど1年経ちましたぐらいの感じで、名前の通りなんですけど、支える人をなんか支える仕事をしたいなと思って、立ち上げたという感じで、一応ミッションとしては、支える人も笑顔の社会をというところで。はい、
支える人もね。
はい。うん、で今、事業としては、主に子供に関する団体のコンサルティングであったり、うん、あとはファンドレイズのお手伝い、
うん、
要するにこう資金を獲得するところのお手伝い。
資金造成ですね。
はい。うん、とか、あとは、僕自身ずっと子供支援の現場で、
うん、
活動してたところもあって、そのケース、まあ、難しい子どもたちと出会った時のこう対応方法のこう、まあ、アドバイスというか、うん、こういうふうにしたらいいんじゃないかみたいな話をさせてもらったりとか、
うん、
あとはまあ研修とかですかね、研修とか調査とかさせていただいてて、うん、はい、最近はなんかオンラインのなんか e ラーニングのコンテンツを作ったりとか、うん、そんなことをちょろちょろしてます。
ここで言う支える人っていうところがね、結構幅が広いなと思うんですけど、どういう問題意識からこの支える人を支えたいと思ったのか、このあたりちょっと聞いてもいいですか。
はい、なんか僕自身が、まあ、もともと、20歳から子供、うん、主に不登校とか子供の貧困とか、
うん、
そういった子供たちの支援の活動をなんかご縁があって、スタートしていて、
今32っておっしゃってましたよね、はい、12年ぐらい前から。
12年ぐらい前、
うん、
で、まあ、その中で、まあ、当時はまだ子供の貧困とか言葉もなかったし、うん、子供の居場所みたいな、
そう直前ですね、
はい、うん、2013年ですかね、
うんうんうんうん、2014年にね、あの、はい、発表があったって感じなので、うん、
だからその前からそういう活動をしていく中で、うん、まあやっぱり、まあ、沖縄県あとは県外で活動してたりもしたんですけど、うん、やっぱりこう支援する人を支援するって大変だなと思ってて、
うん、大変、
特に僕が関わってたのは主に子ども、うん、不登校子ども貧困みたいな領域だと、なかなかこううまくいかないことも多くて、
うんうん、
でやっぱり雇用の体制とか、はい、そういうのもしんどい方も多かったりする、うん、っていうところでやっぱりこう支える人が笑顔じゃないとこう、
うん、
なんかより良い支援って届けられないなっていう気持ちがあって、はい、なんかそういう仕事をしたいなと思い始めた、
うん、
って感じですかね。
なるほどね。まあ雇用っていうことは、まあ、経営の安定性がないとか、あと現場のストレスみたいなのもあるんでしょうか。
はい、うん、そうですね、うん、まあやっぱりあのさっき話した通り、なかなかこう難しい子どもたちが多かったり、うん、ご家庭が多かったりするっていうのもありますし、うん、やっぱこれがこう社会の中でこう権利を奪われてるっていう側面もあると思うんですね、うん、そういう人たちは逆に言えば、うん、だからそういう人たちをこうなんか支えていくっていう制度作りみたいな、うん、そっちも多分本当はやらないといけないなと思ってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、だから資金の話もするし、うん、はい、あと スキルもつけないといけないから、うん、人材育成のコンテンツも作るし、
はい、
というところなんですね。
そうですね、はい、
うん、そうか。プラス現場でやっぱりいろいろな、なんて言うんだろう、トラブルとか、うん、ストレスとかかかった時に、この支える人たちを今度は守らないといけないという側面もあるし、
うん、そうですね。
なるほど、はい、まあそれがサポーターズサポーターという言葉に込められてるわけですね、
は
い、
そうですね、
うん、だんだん分かってきました、はい、はい、で今だいぶ授業の話もしてもらってたんですけど、うん、はい、一応授業内容もおさらいしておきましょうか。
はい、
はい、
一応授業のまず大きい柱として、うん、3つありますと、うん、1つが、チーム組織を支える、
うん、
もう1つが個人を高める、
うん、
もう1つが社会を動かすって、まあ、うん、組織レベル、個人レベル、社会レベルみたいなところで、はい、捉えていて、まあ、その3つのアプローチで動いていますと、
うん
うん、まあ、その中でさっき話したそのコンサルティングの話は、うんうん、チーム組織、
うん、
でやっぱり、なんていうんですかね、こう支える人たちを笑顔にって考えた時には、はい、やっぱりそのさっき話した雇用の安定もそうだし、うん、スキルを高めていくっていうのもそうだし、それをこう制度として社会で守っていく、うん、高めていくっていうのが必要だと思ってて、うん、なんか軸としてはそんなことを考えてます。
うん、なるほどね。それを授業に落とし込んでいるっていうところなんですね。はい、今のミッションというかパーパスのようなものがあって、うん、はい、そうか。なるほど。じゃあ具体的にチームをどうしていくか支えるっていうところって、うん、今やってる授業とかってどんなものがあるんですか？
はい。今だと例えば、
うん、
まあかなり団体さんによりけりで幅があるんですけど。
うん、
例えばもう本当にこう経営支援とか、もう、うん、その組織の中のどういうふうにこう事業戦略みたいなところですね。を、そこから入ってやってるところもあるし、あとはもうちょっとこう現実的なというか、
うん、
どうやって予算作ろうかみたいな。
うん、
なので一緒にこう手を動かして助成金を取ってくるとか。
なるほど、なるほど。
はい。寄付の計画を作るとか。
うん、そうか、そこはいわゆるファンドレイジングのところのお手伝いをしてるってことなんですね。はい、
ありますし、もうちょっとこう、うん、平場のというか、こう現場の職員同士の A さんと B さんが仲悪いんですけど、どうしたらいいですか、
うん、
みたいなところから、
うん、人事のね、はい、問題とか、なるほど。
なのでかなり幅広いですね。
そうか、団体によって立ち位置とか、求められている機能も違うから、はい、それに合わせてるってことなんですね。はい、結構器用にですね。
うん、はい、
じゃあ さっき今個人の、
うん、
スキルアップみたいな話もあったんですけど、はい、それが研修とかそういうことなんですか？
そうですね、はい、研修とかあと、うん、e ラーニングのところをしていて、
e ラーニングのコンテンツね、はい、地味に言ったら何本か作ってるんですよ、はい、しっかりと
まだ、うん、はい、プレリリースしたのが1月なので、うん、まだまだって感じですけど、
うん、ちゃんとね監修も入れて、
はい、はい、
これなんかどこかでそういうのを学ぶ機会があってそれをまた世に出すって感じなんですかね。
あ、このコンテンツ自体は、割とこう一般的なというか、うんうん、子供の支援者、居場所とか子供食堂とか、
うん、
そういう人たちの、うん、まあ、レベルに応じてというか基礎編と応用編を分けてやってるんですけど、うんうん、なんかそこでこう動画見てもらって、で、まあ、簡単なテストとかがあるみたいなイメージですね。
うんうん、あ、じゃあ、現場の経験をもとに、まあ、ある程度、ここまではやった方がいいよねみたいなのが、まあ、形になってるってい
う、ね、僕の中でみたいな。あ、僕の中ではそうですね。それと、あとは一応、こう、団体さん、いろんな団体さんとかに話を聞きながら、コンテンツ作っていって、で、今、それをこう、だろう、より聞きながらブラッシュアップしてるみたいな感じですね。
うん、
はい、今は、基礎編が上がってるのはまだ今4つなんですけど、うん、その今10個ぐらいかな、動画はできていて、うん、もうちょっとしてアップできるかなって感じ
です。資格の取得を目指すとかそういうわけではないってことですよね。
ああ、なんか最終的には資格なのか、うん、あれなんか表現はちょっと難しいんですけど、
うん、
なんか例えばこうある程度やっぱり学んでないと子供の関わることって難しかったりリスキーだったりすると思ってて、
うんうんうん、
例えばなんか僕が関わった子とかの話でいくと、なんかボランティアの人が言った何気ない一言がきっかけで結構傷ついて拠点に来れなくなったりとか、まあそれがなんか具体的に言うとこうなんか夢ってあるのみたいなことを聞かれて、
ちょっとね良かれと思ってね、
はい、うん、その人も企業のちょっと偉い人で、うん、本当に良かれと思って聞いた、
うん、
けど、うん、それきっかけで本人が傷ついてみたいなことがあったり、うん、あとはちょっとまあセンシティブな内容なんですけど、例えば性的虐待とかって、
はい、
こうまあ例えばこう打ち明けたとします、うん、昨日お家でこんなことをお兄ちゃんにされたんだ、うん、みたいな話があったとして、例えばなんかこう対応のガイドラインって決まっていて、
はい、
あの例えばいつあったのとかどれぐらいあったのとか、うん、そういうのを聞いたらダメなんですよ。
おお、そうなんだ、うん、
はい、でも普通になんか言われたら聞いちゃいそうじゃないですか、
うん、聞いちゃいそう、うん、
どうしたのみたいな、うん、何があったのって結構詳しく聞いちゃいそうなんですけど、それってあんこのこう証言の汚染とか言われたりするんですけど、うんうん、その子の記憶が取り違えるかもしれない問いかけになるので、
は
い、
おー、なるほど、
あの例えば裁判とかになった時にその子が不利になったりするんですよ、
うんう
ん、だけどそういうのってやっぱ知らない人多くて、
そうですね、
はい、だけど例えばボランティアで行ってそういう場面に遭遇するってなきにしもあらずだな、
想像できますよね、はい、確かに、うん、
だからそういう虐待の通告の仕方とかも含めて、うん、本当はもっとちゃんと学ばないといけないなと思ってたので、うん、なんかそういうところができればって思って、うん、
まあ、どうしてもボランティアベースにとか、あるいは、うんうん、ボランティアに頼らざるを得ないとか、あるいは積極的にね、こういう現場をいろんなボランティアの人に踏んでもらおうとか、うん、いろんな多分理由があるんでしょうけど、うん、ボランティアが入るケース少なからずありますよね、うん、
はい、
その時にだけどやっぱりちゃんと子供と会いたいするのであれば最低限のルールとかっていうのはあると、はい、うん、まあ、プロとしてもね、はい、うん、そうか、そこはボランティアマネジメントとも言えるし、はい、その人と対象の子供を両方守ることになるってことですよね、うん、はい、そうか、ただあのだから私もヒアリング仕事じゃないですか、
はい、
なんですけど今のを聞くと、うん、あ、ちょっとアプローチ全然違うなと思って、
うん、
そうか、やっぱその業界とかなりのやっぱちゃんとプロのやり方っていうのはあるわけで、
う
ん、
そうですね、まあ本当にベースラインって感じですけど、イメージは、うんうんうんうん、やっぱこれは最低限できてた方がいいよねみたいな、
うんうんうん、
だから、まあ、さっきの虐待の話とか、うんうん、あとは、まあ、子供の権利の話とか、
はい、
うん、あとは何があるかな、まあ、なんかこの本当にこれは抑えててほしいみたいなところしかあんまりこう置いてなくて、あとですね、あ、子供の貧困の概要とか、
うんうんうんうん、
ですね、まだ公開してないですけど、例えば居場所、居場所ってこう、はい、なんかこういうものだよねみたいな、うん、やっぱりその安心安全が大事にされるとか、
うんうん、
そういったところとか、あとは支援者のこうバウンダリー、支援者と、その子供とのその境界線の生き方、
うん、
やっぱりこういろいろ落ち込んだりもすると思うんですよ、はい、支援者、子供の話聞きながらちょっと自分も
そう、ね、支援者
ズーンってなったりとか
に、どうしてもそこの物語に、うん、影響を受けますもんね、
はい、うん、でそこら辺のうまい距離の取り方とか、
うん、
そういう話をなんか基礎編ではしていければなと思っています、
うん、大切それ、うん、今何百箇所も居場所あるって、
はい、
言われてるわけですよね、まあ、毎日空いてるところと月1のところも、まあ、ごちゃっとすると300から400とかって言われてるわけですよね、そういう中でやっぱ来てくれたお子さんってに対してね、どう接するのかって、いや分かんないと結構事故起こってるなっていう感じしますね、うん、そうかそうか、この辺の底上げをするっていうところはとても重要ですね、うん、そうか、まだだけどこれどうやってお金にしようかって、まだあれです、
そうですね、
今プランがこの辺があれですよね、はい、ちょっといいですね、
はい、
もうサポーターズサポーターズサポーターズ、
そうですね、まずは
我々はサポーターズサポーターズサポーターみたいに ならないといけないです、はい、
ぜひなっていただけると。
なるほど、うん、そうかそうか。ああだけど個人のサポートのイメージ、今言ってたあと団体へのサポートのイメージってのはとても分かるし、あ重要なお仕事ですね、うん。まあ、最後は社会っておっしゃってたけど、はい、ここはだから制度とかとどうつながっていくか。
そうですね、
まあ、制度作っていくかって話もでっかくいくとあるのかもね、う
ん、はいはい。なので今は、調査とかをいろんな、まあ、基礎自治体のものとか県のものとかに関わらせてもらってるので、うん、そこをしっかりまずは、
はい、
やっていく、
うん、
その中で、やっぱりその当事者にとってより良いものっていうのをこう見つけ出していくことが、まあ、まずは大事なのかなと思ってて、その中でやっぱり、こうチーム組織とか個人によって高まった中でうまくそれがこうまとまりとして社会で運用されていければいいなと思って、
うん、そうですね。この現場の声逆に引き取るのも係ですよね、うん、はい、それでそれを調査とか研究とかっていうんでしょうか、
うんうん、
と。なんで一回世の中アウトプットするのも足富さんの係だと自分で思ってるってことですね。
まあ頑張りたいなと思っている。
うん、うんうん、確かにこれが制度になったらいいですよね、うんうん、市町村とかでもできることありますもんね、
うん、
あの対象者がそんな多くもなければね、はい、うん、そうか、なるほど、うん、一応あれだな、なかなか思ったより一貫してって感心しちゃった。はい、
幅は広いですけどね、柱はしっかり、
幅は広いけど、まあだけどこれがひいては子供の権利を守るとか幸せというか利益につながるっていうところでは、その支援者をどう守っていくか、支援者をサポートしていくかって確かに大事な視点ですね、うん
うん、こう僕の中でこう例えば支援でさっき話した通り、僕がやり始めた時ってまず言葉もあんまりなかったし、
うん、
っていうところから今おっしゃっていただいたように今400カ所近く居場所、
うん、
子どもの居場所と言われるところが沖縄でできてるんですけど、うん、とはいえあんまりなんか世界線変わってないなっていうところもあって、
なるほど、
あの例えばまあもちろんこう一概には言えない、
うん、
あの数字でなかなか表せれない部分もあるし、数字の取り方とかいろんな課題はあるにせよ、
うん、
例えばじゃあ目の前の子供の生活良くなってますかって考えたとき、
うんうん、
貧困率もそうだし、まあ不登校とかはもうどんどん増えてるし、
うんうん、
自殺も増えてる。で、若年妊娠とか、若年出産か、はい、とかは減ってはいるけど、うん、そんななんか、やっぱり全国に比べたら全然高くて。
そうね。全体の少子化トレンドの中で見たらね。うん、
はい、
うん。
だからそういうのを踏まえると、本当にいい支援が届けられてるか。っていうのはやっぱり常に問い続けないといけないと思ってて、うん、僕はやっぱりそこのボトルネックがの一つがやっぱり支援者の課題、
うん、
それはその支援者のスキルの話もそうだし、待遇とか賃金みたいな話もそうだし、
うん、
その支援者を取り巻くこう組織体系、
うん、
やっぱりこう財政的にしっかりしてるとかチームとしてしっかりしてる組織あんまり多くないと思うので、
うんうん、
なんかその辺は大きい課題だとは思って取り組んでますね、
うん、そうか。だから支援者が生み出している価値をちゃんと世の中に伝えていかないと、うん、ここの合意がないとまあ制度にもならないですもんね、うん、あの予算化もしないしね、うん、なかなか。
だからまあ本当に両方ですね、そこをちゃんと届けるのもそうだし、うん、支援者自体、支援者自身が、支援団体自身が上がっていくって、うん、っていうところも、うん、大事なんだろうなと思って、
うん、なるほど。いや、中間支援でもこういうのってなかなか伝わりにくいから、この足富さんの価値をね、今日番組で喋れてよかったなと思ってるんですが、
はい、伝わってるか不安ですが、
あの未来ファンド沖縄、私のね、うん、あの勤めている未来ファンド沖縄でも足富さんのところの基金があるんですよ。ちょっと最後宣伝しとかないとと思って、はい、あの、タクスっていう基金プログラムがあって、まあ、いろいろな非営利セクターの方々の寄付を、ミラーランドを通して寄付をして、その寄付を助成金としてサポーターズサポーターに出すことができるっていう、そういう寄付と助成のプログラムっていうのをやっているんですね。 まあ、ただなかなかこれ伝えるの難しくて、
うん、
あの現場でもないし、
うん、
ね、子供の居場所やってますって言ったらね、すごい分かりやすいんですけど、うん、そういうのでもないので、まあ、今日だいぶ分かったので、うん、このラジオどっかで貼っといて、うん、それでね、あの、ね、やってることをお伝えしたいなと思ってます。うん、あの、未来ハンドのサイトからの寄付を、クレジット決済もできるようになってますんで、うん、もしこれ聞いてよかったなと思ったら、あの、寄付もお待ちしております。ということで、一旦お時間なんですが、はい、今回サポーターズサポーターの動機活動内容の話したんですが、まあ、ここから見えてきた次回ね、ここから見えてきた社会の課題とかっていうのをな話せると、またこの番組としてね、うん、フィードバックになるかなと思っておりますので、あの、引き続き次回までよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.